聖書をお読みいたします。ヨハネの第一の手紙2章1から6節まで。私の子たちよ、これらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためである。もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。ただ、私たちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためである。もし私たちが彼の戒めを守るならば、それによって彼を知っていることを悟るのである。彼を知っていると言いながら、その戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。しかし彼の御言葉を守る者があれば、その人のうちに神の愛が真に全うされるのである。それによって私たちが彼にあることを知るのである。彼におるというものは、彼が歩かれたようにその人自身も歩くべきである。これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためという題で御言葉に聞いてまいります。2章に入って、改めて手紙の目的が記されました。これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためである。1章の4節では、これを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためであるという一つ目の目的がありました。喜びが満ち溢れるため、そこにたどり着くまでのそれぞれの生き方、主の前におけるあり方ということになります。どのようにすればいいか、罪を犯さないようになるため。それも、私の子たちを、私の子供たちに向けて、ヨハネは書きました。ヨハネにとってこの手紙の受け取り人、ヨハネをはじめ使徒たちが導いて同じ救いに預かった者たちはまさしく霊の子供たちです。ですから愛と真心を持って霊的に導きました。前回は一章の後半からヨハネがイエス様から直接聞いて手紙の受け取り人たちに伝える訪れとして御言葉に聞きました。当時の教会にはイエス様の教えや神様との交わりをないがしろにする偽りの教えがすでに入り込んでいたようなので、5節、私たちがイエスから聞いてあなた方に伝える訪れはこうである。神は光であって神には少しの暗いところもない。また神が光の中にいますように私たちも光の中を歩くならば互いに交わりを持つということと、御子イエスの地位がすべての罪から私たちを清めるということ等を再確認してまいりました。それらを踏まえて、そういった流れがあって、この2章1節があるわけですね。これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためであると記しました。受け取り人並びに、現代における私たちの生き方、あり方は主の前にどのようにあるべきかを教えています。この度も心を開いて御言葉を聞いていきましょう。これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためという題で2つのポイントで聞いてまいります。1つ目、イエス・キリスト、私たちの罪のための贖いの備え物。ヨハネにとってイエス様は本来ヨハネ自身が受けるはずだった神の怒りを身代わりとなって全存在で受けられたお方です。ですからイエス様は行いが伴う愛そのものであり、差し出された命であって、許し、救いそのものであります。手紙の受け取り人、また私たちも含めて、犯してきた罪の罰、またその報いとしての滅びから、命へ回復させてもらえたにもかかわらず、回復させてもらったはずなのに、もし未だ罪を犯すものがあるならば、どうでしょうか。今度こそ見捨てられても仕方がない。いつまでもどこまでも寛容なお方ではない。ここで言う罪とは、父なる神が喜ばれず望まれないことであるならば、全般的にですよね。父と思いが合っていない考え方、行いですね。ヨハネは、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられると言ったんですね。この2章の前半をもう一度味わっていますね。このイエス様は父の身元におられる。父 父の身元におられるという方であり、また私たちのための助け主であられます。最後の砦となって、私たちの弁護者となってくださるお方です。またこの方が十字架の死、贖いの技を成し遂げられたのは、すなわち義なるイエス・キリストってこう書いてあるわけですけれども、義そのものであられるから、イエス様が義そのものであられるからですよね。どこまで行ってもイエス様が義であられるからです。では、私たちにとって、私にとってイエス様とはどのような方であるかということですよね。私たちは罪許された罪人でありまして、本来どれだけ謝っても謝罪しても、捧げ物をしても許されないものでしたけれども、イエス様がその義を貫き通してくださったことによって、で救いに預かったんです。イエス様はこの者たちだけで、この者たちではなくて、私がこの者たちの罪の罰を背負うから、引き受けるからと言って、あの十字架に臨まれていたわけですよね。それも二節の後半を取り上げますならば、ただ私たちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためであると言われたんですね。全世界の罪である。私たちに置き換えて考えてみたいと思うんですね。私たちの身の回りに私たちを傷つけるもの、私たちを悩ますもの、いませんかね？いると思うんですけれども、まあ、かすり傷程度だったならば、まあ、放っておこう、我慢できるかもしれません。ところが、後から響いてくるように痛めつけられると、もう気にしないではいられなくなってしまう。やめてくれるように、止めてくれるように、何らかの行動を起こすでしょう。直接言ったならば、そこで摩擦や衝突が生じるかもしれないので、間に入ってくれる人を探して頼んだり、父なる神様はどうなさっただろうか。ご自分を裏切り、悲しい思いをさせた張本人に怒りをぶつけたのではなかったんですね。怒りをなだめる完全な備え物として、巫女イエス様を地上に使わし、十字架にかけることで解決なさいました。イエス様の打たれた傷、流された血潮以外に、神様の怒りをなだめる手段はありません。ですから私たちはそれぞれの罪を認め、罪を告白し、イエス様の打たれた傷、流された血潮のみ、私を清めることができるという信仰に立たせていただくのです。私たちが許していただくために、何度もイエス様を十字架にかけるのはもってのほかですね。父なる神、御子なるイエス様と豊かな交わりの中にいるために、イエス様の贖いの技を受け止め直す、もしくは認めていく、認め続けると言いましょうか、認め直すということですよね。私たちが重ねて罪を犯すことで、イエス様の贖いの技をないがしろにしてしまうのではなく、そのためにどれだけ大きな犠牲が支払われていたか、どれだけありえない恵みが注がれていたのか、受けるにふさわしくないものに与えられた恵み、憐れみであったか、ここに気づかせていただき、重ねて罪を犯すことのないように、イエス様がしてくださったことを思い巡らせば、重ねて罪を犯してしまっても、まあ仕方ないかという考え方から離れられるはずです。二つ目のポイントに移っていきましょう。彼におるというものは、彼が歩かれたようにその人自身も歩くべきであると言われたんですね。私たちが暮らすこの時代、罪に満ち溢れた世の中、神様の身思いを尊重することなく、向き合うことも従うことも選ばないで済む、そのような世の中です。神様の立てられた秩序が乱されても、こう、気持ちの悪さを感じない、まずいとを感じない、まあ感じなくてもいいじゃないかと、進められるような時代で、罪を犯さないようになるため、どのような筋道が用意されているでしょうか。イエス様はヨハネによる福音書の14章で、私が道であり真理であり命であると言われました。イエス様だけが父に帰る筋道なんですね。私を通してでしかとこうおっしゃられました。このヨハネ第一の手紙の2章前半、後半ですね。ごめんなさい。のところから味わってみたいと思う。4節ですね。彼を知っていると言いながら、その戒めを守らないものは偽り者であって、真理はその人のうちにいない。しかし彼の御言葉を守るものがあれば、その人のうちに神の愛が真に全うされるのである。 戒めを守るならば彼を知っていることを悟るのであると言われたんですね。戒めを守るならば、それによって彼を知っていることを悟る。御言葉の美味しい部分だけいいとこ取りするのではありませんで、まあ、キリストにあるってこう書いてありましたけれども、キリストと共にある、イエス様と共にある、つながっているということが前提になります。イエス様の愛、キリストの愛、神に背を向けていた私たちの罪ある生き方、永遠の滅びから、永遠の滅びからの救いがイエス様の十字架によって実現したわけですね。その上でイエス様の教え、戒めを守るならば、イエス様をもう体験したことになる、知っていることになるったんですね。何のための戒めであったか、イエス様のその言葉をじっくりと思い巡らしてみる、考えてみようではありませんか。父なる神様と和解させ、交わりを回復させるためでありまして、戒めって言っても奴隷やしもべのように扱うわけではない。あなたたちは私に従っていればいいんだというですね、こう、支配して何も考える必要はないと、このように従わせようとされたのではありません。彼を知っていると言いながら、その戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。厳しい言葉ですが、イエス様の御言葉を守って聞いて従い続ける。そうすると、そうしていくうちに、神様の愛の、まあ、いわば多面性に気づき、一つ一つが身に染みてわかるようになります。けれども私たちはね、このような神様を第一としない秩序を乱すような世の中に、時代に許されて置かれているわけですね。イエス様は、ヨハネによる福音書の16章の終わりのところでこう言われました。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。世に勝っているお方が私たちの助け主であられます。またその次のところですね。彼の御言葉を守るものがあれば、その人のうちに神の愛が真に全うされるんですね。全うされるの。それによって私たちが彼にあることを知ると。神の愛が真に全うされ、私たちが彼にあることを知るってですね。彼の御言葉を守るものがあれば、その人のうちに神の愛が全うされ、父なる神様は私たちが犯したそれぞれの罪ですね。何もこう、警察の500回になるようなこと、交通違反、そういったことを言っているわけではない。背を向けて、神様に背を向けて向きを合わないこと。これですよね。現在、元の罪。神様を恐れてしまって、身を隠してしまったわけですよね。これに怒っておられた。私たちは罰を被っても仕方がなかったにもかかわらず、私たちは罪の滅びから救い出されたんだ。マイナスのところから、ゼロに戻されたばかりかプラスになったと考えるならば、私たちは罪の滅びから救い出されたんだと、受け止められるようになると、より大きな恵みに気づくことでしょう。私たちのようなものにも神様の愛は変わらず注がれていた、注がれ続けていた。父なる神様は私たちと交わりを回復したいと願っておられた。失って構わない人なんて一人もいない。このような前提があって、本質に触れないで、御言葉っていいねとかですね、優しさであるとか豊かさであるとか、そこだけ強調して受け止めても、それは意味をなさないんですね。イエス様との霊的なつながりこそ大切なんですね。道であり、真理であり、命そのものであるイエス様が信じる、その人のうちにおられる。私たちが彼のにあるということを知るわけです。6節、彼におるというものは、彼が歩かれたようにその人自身も歩くべきであると言われています。イエス様はどのように歩かれただろうか思い巡らしてみましょう。人々を導き奇跡を行われ、成し遂げられた十字架の贖いを思い浮かべると、イエス様のようにはまあ、できないんじゃないか、無理じゃないかとこう、おじけづきますけれども。イエス様の教えに、まず聞いて、それを守っていくっていうことですね。大事にしていくということ。また、イエス様がなさったように、父なる神様に従っていくということ。 イエス様が掛け値なしに人々を、私たちを愛してくださったように、私たちも愛を持って行動をしていく。イエス様の愛でもって愛を表していく。イエス様は神様の栄光につながらないことはなさらず、かえって栄光を表すためにご自身の生涯全存在を注ぎ出されました。ですから私たちもまず御言葉を開き、積極的に求め続ける、その生き方が重要になってきます。私たちは人生において何を中心にしているのか、何を第一としているのか、そこに立たされるわけですね。ヨハネは受け取り人たちを、私の子たちよ、子供たちよとこう呼びかけて、愛を持ってイエス様につながり続けるように促しました。罪を犯さないように、単なる理想論ではありません。私たちは神の御子が犠牲になってまで父なる神と和解させていただいた、そのような存在なんですから、私たちは回復された交わりを積極的に続けることができるように、聖霊なる神様の導きをいただきましょう。また罪は罪であるときちんと認めて、イエス様の十字架に立ち返りましょう。もしひょっとしてたとえ罪を犯してしまったとしても、私たちには助け主イエス様がおられます。イエス様とつながり続け、重ねて罪を犯すことを避けることができるようにも祈り求めましょう。御言葉を読んでお祈りをしましょう。これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためである。もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼の御言葉を守る者があれば、その人のうちに神の愛が真に全うされるのである。それによって私たちが彼にあることを知るのである。彼におるというものは、彼が歩かれたようにその人自身も歩くべきである。天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに背を向け、あなたを大切にせず、この世において、良しとされること、自分の心が満足するようなことばかり選んでおりました。私たちとあなたの間には本当に回復できないような罪の隔たりがありまして、私たちがいくらあなたを求めてもあなたにたどり着くことはなく、また私たちが返せるほどその代価は小さいものではありませんでした。しかしあなたご自身が私たちと和解しようと、また関係を回復しようと、御子イエス様を贖い代としてこの地上に送ってくださいました。神であられた御子は人となって天と天の父なる神様を指さしてこの世を歩まれました。全く罪を犯さなかった方が多くの者たちの罪を許し、そのために、肉打たれ、十字架の上で血を流してくださいました。傷のない完全な供え物となって贖いを成し遂げてくださいました。イエス様、あなたの注がれた血を、またその全存在を、表してまで私たちを守ろうとしてくださったそのご愛に感謝をいたします。私たちはこの世にあっては悩みがあり、また弱さもあります。これだけの大きな犠牲が払われたにもかかわらず、その弱さの上にまた自分でそれに目をつぶってしまったり、また流されてしまったり、罪を重ねてしまう、そのような愚かなものですが、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。ただ私たちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためである。イエス様、本当にあなたが私たちの救い主であられることを感謝をいたします。私たちの弱さはありますが、この世の中にあってすでに勝利されているイエス様、あなただけを頼りに私たちは歩みを進めていきます。どうぞ一つ一つの罪から、その思いから離れることができますように、避けることができますように、聖霊なる神様、私たち一人一人をどうぞ支え、助け、導いてくださいますように、あなたの栄光を表すために、またあなたが喜ばれる方を選び取ることができますように、知恵を持って導いてくださいますようにお願いをいたします。また私たちも イエス様に愛された愛を持って人々を愛していくことができますように、イエス様が歩かれたように私たちも歩くことができるように、主よどうぞ私たちの日々の歩みを導いてください。イエス様はあなたと同じ思いになることができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。